RSC ファミリーロンサックスプレス、ウィロンデプレス。やりたいことやりたいように、燃える RSC は太陽のように、できない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第142回第5のボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は6月28日、オンエアは7月4日からになります。今回も最初からゲストを呼びしております。初登場です。今回のゲストは日本スーパーライト級チャンピオンの藤田穂村選手です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、初登場ですけども、はい、このラジオ はご存知だったんですか。
はい。
いつぐらいから。
いや、ここ半年とかじゃないですか。
おー、は
い、
これね、新チャンピオンになった人に結構出てもらう傾向が強いんですけど、
はい、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
4月、ちょっと前になるんですけども、4月の26日に王座決定戦で新チャンピオンになりましたけど、はい、これ 2ヶ月ぐらい経ちますけども、
はい、
どうですか、心境としては。
もうチャンピオンになったなっていう。
もう落ち着いた感じですか。
そうですね、はい、
取った直後は結構表敬訪問あったり、どうですか、チャンピオンチャンピオンって言われることも。
そうですね、はい、全然慣れなかったですね。
慣れなかったですか。
はい。
いや、でもどうですか、チャンピオンになりましたよ。
なんだろう、責任感がすごいあります。
責任感っていうの
は、なんて言うんだろうな、
うん、
まあ僕が45代目だと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ今までこうチャンピオンと呼ばれる人って本当に2桁台なんだなみたいなっていうのと、
うんうん、
それになりたくてもなれなかった人たち、
うんうんうん、
たちがいっぱいいるなって思ったら、うん、なんかあんま軽々しく通過点とか言えないなみたいな、うん、すごい大事にしようっていう気持ちがめちゃくちゃ強いですね。
ベルト見てなんか感じたことあります？
はい。
ベルト、日本チャンピオンのベルト見て、
はい。
なんか感じたことっつうの？
いや、まあそれはまあやっぱ程よく汚れてるんで、
うんうん、
すごい歴史あるものなんだなとか、
うんうん、
ちょうど移籍してきた時とかに永田さんが取った時に初めてスーパーライト級のベルトを、
うん、
生で見たんですけど、うん、あの時のお前かみたいな。
あの時のお前か。あ、なんかいいですね、
はい、
あ、こう周りの評価とか反響とかっていうのはどうですか。
まあでも、まあ、普通そんな、うん、まあ、特別上がったような感じもしないですね、
うんうんうん、はい、映像っていうのは見返しました。
見返しました。
お、それなんか感じたこととあったりあります。
まあ硬いですね、やっぱり。
あ、
もともと緊張するだろうなとか、
はいはい、
まあ、動き硬いだろうなっていうのはもう、
うんうん、
自分の性格上そうなると思ってたんで。
それやっぱりタイトルマッチだからっていうんですか。
いや、もうどの試合も、
うんうんうん、
まあ、特にタイトルマッチだからっていうのもありますね。
はいはいはい、はい、でもその中でこう最初攻められてたじゃないですか。
はいはいはい、はい、
攻められた中でもこうなんだろうな、あ、狙ってるみたいなの僕には見えたんだけど。
はい、
うん、
そうですね、まあどのパターンでも何をするかっていうのは自分で決めてた部分はあるんで、
うんうん、
まあそれをやろうかなっていう、本当作業みたいな感じですね。
ちょっと聞いた場面もありました。
あ、そうですね、2ラウンド目の中盤かな、うん、そこで、まあ、僕が不用意にクリンチ自分から離れた時に、
うん、
まあ、ブレイクかかったかなって勘違いしちゃって、
うん、
でもらったパンチ、
あ、はい、それででも焦りみたいなのなかった
は、まあ一切ない
な。一切ない、
全くないですね。
そうね、フィニッシュブローってのはもう狙ったパンチっていう。
そうですね、まあこう、まあ、相手がこう出てきたらこうするとかっていうのは練習の段階からしつこくやってたんで、
うんうんうん、
まあ、それが出たかな。
自然と出たみたいな。
そうですね、はい、
これどうですか、さっき言ったんですけども、いろんな人がマイスターベルトって言ったんですけども、
はいはいはい、
尊敬する細川バレンタインさんがなんで笑った、ね、巻いてたベルトで、
まあ、それはそうですね、おっしゃる通り。
これはどうですか、確か解説そうでしたよね。
いや、
解説違うのか。
そうです、ね、
見に来た、
はい、
どうですか、なんか試合終わった後お会いしたりしたんですか。
いや、控え室来てもらって。
あ、はいはい、
はい、いや、まあ、すごかったよと。
はいはい、
はい、ただまだまだまだだな
ってそうなんですか、
はい、
あれですよね、あの細川バレンタインさんとやりたくてというか。
そうですね、もともと僕が4回戦だった時、デビューしたての時にチャンピオンだったのがバレンさんで、はい、まあ、それだけだったら何も思わないんですけど、うん、それこそちょうどこう会社員をやりながらチャンピオンになったとんでもない人がいるみたいなのをちらっと噂で聞いてて、
うんうんうんうん、
で僕自分の階級だと思わなくて、
はいはいはい、
で調べたら、うん、まあ、ビジュアルから何まで、まあ、一生忘れない感じの人じゃないですか、
うん、はいはいはい、
で見た時にあのちょうどバレンさんいらっしゃって、
うん、
なんか繋いでもらって電話したのが初めましてというか。
そんな電話で なんて言ったんですか。
いやもう会社あのと両立できる気がしませんっていう弱音を吐きに行ったみたいなもんですね。
それ なんて言ってほしかったんですか。
いや
もう何なんて言ってほしかったったら変な話だけど、
まあ僕未熟だったんで何も考えてなくて、うん、この人が出した答え何なんだろうってすごい気になって、
はいはいはいはい、はい、
聞いて、
うん、
まあ、電話したって感じですね、
はあ、ほんでなんかやりたいって言ったんですよね。
いやなんかその時にまあいやお前なんかそのいやお前なめんなと、
う
ん、で電話で始めましたんですけど、うん、あの正直その新人王にエントリーしてる最中だったんですけど、うん、会社やりながらあの新人王取れないんだったらこの世界でトップいけねえよとか言われて、
うん、
この人俺の会社のこと何も知らないのに、
うん、
そこまで言い切るんだと思って、
うん、
ってことは多分僕が100頑張るって思ってること多分この人にとっては10ぐらいなんだろうなって思って、まあ、じゃあやってやるよって思って、うんうん、あのまあ両立頑張ろうっていうふうに、
は
あ、その頑張るを更新されたって感じですかね。
はあ、でも結局新、まあそうですね、新人はまあ全日本であれだったけど、はい、会社辞めずに、
はい、そうです、
チャンピオンになってっていうところですね。
そうですね、そうですね、はあ、
そうそうそう、その会社の話なんですけど質問が来てて、
はい、おー、はい
はい、ね、どれだっけな、うんとね、なんかたくさん、やはり早稲田卒、
はいはいはい、
リクルート勤務という一般社会人としてのエリートコースに注目が集まる藤田選手、
はいはいはい、
営業職視点でのチケットのセールスのやり方なども注目されていますが、
はいはい、
逆にボクシング視点が日々の営業職に活かせる場面はありますか。
ありますよ。
お
う、あのすごい、まあ、大舞台に立った時とか、
うん、
すごいこうめちゃくちゃ偉い人に会いに行くとか、
うんうん、
まあ、そういう時は基本的に、まあ、あの落ち着いてますね、誰と話す時も。
それは何ボクシング、
いや殴られるわけじゃないんでやっぱり、ね、
あ、なるほど、はいはいはい、はい、
っていうのもありますし、
うんうんうん、
なんかそのボクシングもなんか全部一生懸命やるとうまくいかないことって結構選手としてやってて思うことがあって、会社も同じで、なんか何もかも全部一生懸命やりすぎると結構中途半端なこうプレゼンになっちゃったりするなとかっていう感覚的なものが多いですね。
え、これって何、がむしゃらにやればいいってことじゃないみたいな。
じゃないですね、はい、
じゃあここはちょっと、まあ、手抜こうじゃないけど、
はい、
うん、ちょっと置いとこうみたいな、そういう、そういうことかな。
いやまさにそうで、サボり方が上手い人って本当に仕事すごいんですよ、僕の会社でも見てて。
あ、
みんなめっちゃサボってます、すごい人ほど。
藤田さんもそれ、もともとそういうタイプだったんですか。
いや全然、もうもうこれやってくださいって言ったらそれしかできないぐらい不器用で、
うんうんうんうん、うん、
でもうそれだとあのうちの会社だと半年ぐらいで限界が来るんですよ。
はいはい、キャパオーバーになっちゃう。
そうです、時間がもう足りなくなっちゃうんで、
はいはい、
その時にあのどうしたらいいだろうって思った時に、僕より3倍ぐらい業務量が多いのにめちゃくちゃ余裕な先輩がいて、
はい、
その人の真似から入ったら、この人待ってめっちゃサボってるぞっていうのに気づいて、
うん、
そっからですね。
やばい、俺もめちゃめちゃ勉強になるなそれ
いやもう真似から入りました、できないことはもう真似から入ります。
はー、
はい、
でも勉強めちゃめちゃ勉強するんですよね。
いやしましたけど、その得意じゃないですねやっぱり。
え、
本当に得意じゃないです。
じゃあもう寮でカバーしたのその時。
もう本当に寮とかいろんな人に相談してとにかく頼りまくって。
はい、ボクシングはどうだ、寮で最初やってる。
あ、もうまさにそうで、とにかく全日本の時とかもそうですけど、
うん、
まあ、今もそうかもしれないですけど、とにかくとにかくなんかこう寮と気合と根性とみたいな
の
ずっとやってて、
うんうんうん、
で全日本で負けた時にあれこれじゃ全然なんか何か分かんないけど差があるぞっていうのをなんとなく感じて、
うんうんうんうん、
その時に一回ボクシング考え直しましたね。
は
あ、はい、
これちょっと深い、どんどんどんどんこれ質問もね、
はい、
来てるんでね、あのどんどんしたいんですけどもね、はい、あのもう前半戦あっという間に終了なんで、これ CM 明けにまたちょっといろいろ聞きたいと思います。
はい、はい、
全ての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、後半戦ですけども、これさっきの話ですけど、あのリクルートね、はい、してて、これすごいとか言われないですか？
あ、言われます言われます、
はいはい、めっちゃ言われますよね、はい、それやりながらあのボクシング、それについてどう思うんですか？
はい、いやまあ別にみんな業務内容知っててすごいって言ってるわけじゃないんで、
うんうんうん、
まあなんとなくすごいみたいな感じなんだろうなっていうふうに、
はいはいはい、
まあそれはそれでありがたくいただいて。
これそうそう、なんといってもサラリーマンをやりながらのチャンピオンって本当に尊敬できますと。
ありがとうございます。
日常のタイムスケジュールとかどうやって時間をやりくりしているのか大変興味がありますと。僕もめちゃめちゃ興味ありますよね。
全然普通に朝起きて、
うん、
まあ夕方6、7時ぐらいまで、まあ、仕事をして、
うんうんうん、
で練習して、
うん、
まあ、帰ってきて、でまあ終わってない仕事があるんだったらちょっと作業してっていう。
あ、家帰って。
そうですそうです。でもだからそんなに普通ですよ。皆さんが多分飲み会行ったり飯行ったりとかしてる時間に練習してるだけです。
ああ、いやでもなんか大変そうに見えますけどね。
いや意外とあの一週、まあ、営業っていう職業なんで1週間のうちにどこにこう仕事のピークを持ってくるのかっていうのを毎週決めてるんで、
うんうんうんうん、
それ慣れちゃえば。まあ
でも今の聞くとプライベートなとこ、なんだろう、時間みたいな、なんでなさそうな感じがするんだけど。
まあ、ないですね。
っていうか、はい、あのプライベート謎って言われません？
あ、言われます。
謎っすね、めちゃくちゃ、はい、今僕こう目の前にいるんだけど、あのいつもと格好が違うんですよ、はい、だからさっき吉祥寺会った時にえっ、はい、と思あれと思ったんだけど、さっきボクシングやってるって多分言われないですよね。
言われないです、はい、
うん、
気づかれないです。僕会場でも気づかれないです。結構こんな感じなんです
。はいはい、メガネしたら
とか
余計わかんないと思う、
はい、気づかれないのか話しかけづらいのか。
あー、でもどうなんすかね、
はい、全然僕は嬉しいですけどね、やっぱ声かけていただけると、
うんうんうん、え、普段な何やってるんですか？休みとか
休みはまあ基本日曜日だけなんですけど、
はいはい、
まあでもなんだろう、
謎だなプライベート、はい、
でも特に何してるとか出ないですね、
うん、
ほんとダラダラしてるとか、
うん、ダラダラしてる、
はい、もう
友達と遊び行くとか。
いやでもなんか週6日頑張って、
うん
うん、オフ、唯一のオフに出かける。僕出かけるのは得意じゃないんで。
あ、じゃあインドアなんですね。
結構インドアです
。はいはいはい、はい、
全然丸一日部屋にいても何も思わないタイプ。
でもそんな一日もったいないなとかないですか？
ないっすね。
え、
はい、
ずっと家に、
はい、
って
でも天の弱なんでちょっと夜になると、
はい、え、うん、
あれ、ま、誰かに会った方が良かったかなみたいな思う時はあるんですけど、
はいはい、
まあ、幼馴染が一人いて、
はいはいはい、
その近くに住んで
る、はいはい、
基本もうそいつと遊ぶというか走りに行ったりとか。
走りに行く？
はい。
なんで走りに行くって？
いやなんか、
いやだって収録練習してるわけじゃないですか。
そうそうそ
う、うん、
なんかすごい、まあ、そいつ面白いやつで、
はいはい、
スパーリング大会にあのダレバトってあるじゃないですか、
はいはい、
出たいっていう。
あ、そういう人もボクシングやってるんですか？
全然やってないです。
え、やってないですか？
ど素人です、はい、とかそういうのもなんか一緒になんかトレーニングしたりとか、まあ、普通に風呂行ったりとか、
はいはいはい、
そういう感じですね。
はい、確かにプライベート見えないですね。
いやめっちゃ
言われます。
別に何もしてないんだけどな。何もしてないです。はい、
あとそうそう、これ持ったんですよね。入場曲への思いを聞かせてください。あれ入場曲って何でしたっけ？
ビーズの。
あ、そう。
はい。愛のままにわがままに。
そう、はい、 それは なんで。
いやなんか、うん、こうパッと聞いた時に、うん、先輩がなんかカラオケかなんかで入れたと思うんですけど、
はいはいはい、
本人映像で入れたんですよ。
はいはいはい。
その時の、うん、なんですか、稲葉さんが、うん、本当にかっこよくて、
はいはい、
なんかわかんないですけどこれだと思ってこれにしました。
それはもともとビーズが好きだったんですか？
いやもう全然ビーズはあんまりこう好んで聞くとかそういう感じではないんですけど、あの曲だけめちゃめちゃなんかこうスーッと入ってきて
ビビッと、
はい、もうそっからずっとです。
いつからでしたっけ入場曲使ってるのって？
でも富岡線からですね。
富岡線だから、それまでじゃあ入場曲とかなかったの？
もうなんかバラバラというか、
あ、はい、まあその時の、
はい、これにすればって別にしたりとか
あ、富岡線からそれにしたんだ。
はい、
これも話しておきたいんですよね。まあ藤田選手たら僕やっぱ全日本新人王のね、嫌かもしんないんだけど、
いやいや全然、
やっぱりあの全日本新人王史に残る名勝負だと思うよ。
はい、
あの あれ悔しさってのはなかったと思うんだけど、
まあ、相当悔しいですね
あれは。あれを得てでももう俺から負け知らずですもんね。
まあそうですね、
うんうんうん、はい、でも戦った本田選手ともなんかあったみたいな。
あ、そうなんですよ。僕基本やっぱこう現役中の選手とこう仲良くていうのあんま得意、
まあまあまあ、ま
あ、あんま自分の中でルール違反だなっていうのを思ってて、
うん、
まあ彼はもう引退して、
はいはい、
まあ、一ファンとして僕応援してくれてるんで、
うん、
ちょっと飯行こうよって言って、焼肉をごちそうになって、
うん、
いろいろ話しましたね。
あ、それっきりですか？その試合以来にあったん
です。そうです、一回、はい、
まあでもあの悔しさがあるからですよね。
いやそうですね、僕しつこいんで、やっぱ
しつこいっていうのは
あの悔しい思いに対してしつこいんですよ。
は
い、めんどくさいですよ僕。
いやー4回戦の時からね中日本の見てるけど、はい、まあ生意気な選手がね出てきたなーなんて思ったんですけど、
めちゃくちゃ嫌われてましたから関係者から。
あ、そうすか、ガウンしたんでした
っけ、ガウンとか。
いやでも、はい、いやでもなんかほら中日本の選手ってほら、はい、確かインタビューあるじゃないですか4回戦でも。
ありますあります。
結構なこと言ってたんです確か。
いやもうほぼ喋んなかったりとかも
あったんだけど、
あの例えば2戦目終わった時に、うん、すぐ終わって、
うん、
藤田選手勝利して気持ちどうですかってパッて聞かれて、うん、僕次って答えてリング降りたんですよ。
うわー、それ狙ったんすか？
いやなんすかね、もう喋ることないなって思って。
生意気でしたね
本当に。今僕そんな4回戦いたらぶん殴ってます
いやでもやっぱりそれで、ね、全日本の前も確か僕取材した気がするんだけど、
はいはいはい、
うん、やっぱりこう光るものがあって ああいう試合でもうなんだろう、レフリーに突っかかるようなね
いやもうシャープさん謝罪させていただき
ます。あ、本当ですか？
はい、
あれはすごかったな。
そうですね、あれからまあご挨拶させていただく、
はい、シャープさんってレフリーのね、うんうんうん、はい、
僕がぶん投げてしまったレフェリー。
ぶん投げたっけ？なんかウェーってなんかこう
こうなんていうんですか、
ね、あの
振り払
う、振り払うみたいな、そうそうそうそう、
いやもうすごい後悔しまして、リング上で。
あ、その瞬間に後悔したんだ。
すぐ後悔しました。
でもそれはもうあんた思いもあるし、もうでも応援もすごかったですもんね、あれ。
でも何やっても負けは負けで結果変わんないのに、 この方、うん、僕の命を守ろうとしてくださった方に、
うん、
そういう感情をぶつけてしまったっていうのは、
なるほど、
いやこれはちょっと恥ずかしいなっていうので、すぐモーリング上で謝って、いよいよっつって、
うんうんうん、
いい人でよかったっすね。
いやでもあの悔しさがあってですもんね。
そうですね、
うんうんうん、
はい、
はい、僕は結構ミサコジムに移籍してきてぐらいからかな、
はい、
まあでもあの光るものはやっぱあるけど、なかなかでもこうなんだろうな、はい、こういったら俺も名前かもしれないですけど、
いやいやいや、
こう藤田選手がね、その一回だけかな、あのリクルートで取り上げたいのは一回だけ。
あ、はいはい、
うん、でもやっぱりこう勝ち上がってきて、はい、くださってこう取り上げたいなと思ってて、
あ、はい、いやもうありがたいですね。
それででもやっぱり勝ち上がってきたから、やっぱこう、はい、ね、
うん、
取り上げる機会も増えてっていう。
いやもうありがたい
です。いやいや、そんなありがたいなんてあれなんだけどね、
はい、
いや次のね、
はい、
質問ですけど、はい、失礼ですが打たれ強くはない選手なのかなと思いますと、はいはい、だからハラハラする試合は目が離せないのですが、美佐子ジム移籍後は試合に安定感が出たように見受けられますと、
はい、
これはディフェンスを重点的に鍛えたのか、それとも攻撃力を向上してもらう前に相手を倒しきることを意識しているのか、どちらでしょう。
まあ、前者ですね。
おう、
はい、
ディフェンスを。
そうです、
うん、
吉野さんとスパーリングした時、
はいはい、
まあ、僕勢いはやっぱあるんで、
はい、
最初の30秒だけわーっていくんですよ、
うん、
でもガードの隙間から顔を見てると何一つ焦ってないですし、うん、2ラウンド3ラウンド4ラウンド5ラウンドってなっていくときにどんどん僕が何もできなくなっていくっていうのに移籍してすぐに気づいて、
うんうんうん、
何だろうって思ったときに、まあ、正直その吉野さんレベルの感覚って当時全く分かんなかったんで、
うん、
唯一できるのはガード上げることだなと思って、
うんうん
うん、そこから、まあ、当たり前のことをこうやろうって思って、うん、で変わりましたね。
最初は結構なんかあの美佐子ジム移籍してきた時はよく はい、やられてたっていうの
を。あ、そうです、
うん、
やられてました。
その時どう思ったんですか。それで、まあ、新人王ねのとこまで行ったっていうあるけど、それでも結構やられたっていう。
いや、やられましたね、
うん、
どう思った、
まあ、もうめちゃめちゃこんなレベル高いのかとか悔しいとか。
いや、もうそうだろうなっていうか。
あ、そうだろうな、
はい、僕、うん、自分のこと全く強いって思ってないですし、
うん、
今もそうですし、それも変わんないですし、
うんうん、
別にそのスパーリングでいい勝負ができるとも当時全く思ってなかったんで、
うんうんうん、
まあ勉強させてもらおうかなっていう感覚でしっかり勉強させてもらったなっていう、はい、
でタイトル前ぐらいからやっぱり前よりこういいスパーができるようになったっていうのをこう
やっとです。僕スパーリングめちゃくちゃ弱いんで、
うんうんうん、
やっとだなっていう。
それは C のトレーナーからもこう聞いてて、
あ、はいはい、
うん、そうそうそう、
はい、
それはもういろいろ考えて自分の中で。
いや、逆なんですよね。
ん、
考えすぎてて弱いんですよ。
考えすぎてて弱い、
はい、
うんうん、
あれしようこれしようとかって頭を忙しくするん で、
うんうん、
でまあ多分もうこの日本ランカークラスの次元になると、
うん、
考えてから動くだと遅いんですよ、
うんうん、
それをスパーリングでやろうとするから、あの、まあ、ある種後手に回ったりとかペースを取られたりする、
はいはい、
だそれをこう無意識に出るぐらいまで練習してればそれがこうだんだんこう形になっていくっていう。
じゃあやってる時は結構無なんですね。
無の容量が多いです。全く無にすると僕全日本みたいにやられちゃうんで、気持ちがこう前に出すぎて。
あ、なるほどね、
はい、僕の性格だと絶対すぐ熱くなりますし、
うん、
はい、
あ、全部が無じゃないけど、
はい、
あ、
無の容量を増やしました。
あ、はい、それもなんか、まあ、いろいろ試行錯誤しながら、
これやろうあれやろうとか、まあ、スパーリングはそれでいいと思うんですけど、ただなんか、まあ、これは落とせないなってスパーリングあるじゃないですか。
あ、これ落とせないスパーリングってなんですか。
それこそ現役のチャンピオンとのスパーリングとか、
うん、落とせないっていうの、
なんて言うんだろう、まあ、1ラウンドでもいいから自分のこう自分の方が優位だったって言えるラウンド欲しいなみたいな話してたじゃないですか、
うんうんうん、
とか僕スパーリングに結構重点を置いてるとこがあるんで、
うん、
そう、じゃあこの人にいつまでにこういう内容にしようとかって決めてるんです
よ、うんうんうんうん、
だから落とせないスパーリングはそれのことですね。
落としちゃった場合どうなんですか。
まあ普通になんで落としたかを考えて、
うん、
次の機会までに修正する、う
ん、それやっぱり へこみますよね。もちろん、
いや、へこむ暇はないんで、
うん、
まあ、普通に映像を見て、
うんうんうん、
あの反省して、じゃあ次こうしようっていうのをすぐ、はい、へこむ時間がもうもったいないんで。
例えば自分よ、今チャンピオンだけど、はい、まあ、ランキング入ってない選手だったり、
はい、
入ってないけど強い選手いるじゃないですか、
はい、全然います。
美佐子だったら、まあ、
います、
まあ、小玉さんとかむちゃくちゃ強いじゃないですか。
あと渡来、
あ、渡来、まあ下の方だけ強
い
ランキングだけど、
は
い、やられる時もある。
うん、ありますね、普通にあります、うん、スパーリングですけど、
うん、そういう時はやっぱ、
いや、へこまんないですね。まあ当然だなっていう。彼らには強い部分がありますし、
はいはいはい、
僕の強い部分もありますし、
うんうん、
で、渡来がとスパーリングした時にすごい印象的だったのが、あの、まあ、素直に僕やられたなと思って、
はい、
まあ、あの、ちょっと、まあ、お前の方が強かったねって言ったんですよ、
うん、
そしたら、うん、あいつ、いや、日本タイトルだと思ってやりました、4ラウンドですけど。やっぱそういう後輩がいるんで、
うん、
なんだろう、 僕は別に4回戦だろうがチャンピオンだろうが世界チャンピオンだろうが結局学べるものはあると思ってる、
はいはいはい、
だそういう後輩から学ぶことはめちゃくちゃ多いですし、うん、だから強くなれるなっていう気持ちはあります
ね。これ今喋ってて思ったんですけど、今ミサコジメテコジェ例えば、はい、今難しいかもしれないんだけど、
はい、
例えば海外でスパやってみたいとか、
はい、ありますね、考えてます。
でも今の環境ってなかなか難しいけど、まあだって長期の休み取らんと、
まあでもそれは何ていうんですかね、どこまで具体的に言っていいか範囲もあると思いますけど、そういうのができるように
やり、
まあ、相談だったりとか、まあ、自分の、まあ、正直自分の環境をもう変えようかなっていう、正直ベルトがもう何ていうんですかね、いろんな意味で卒業証書だと思ってるんで、
卒業証書、
まあその今二刀流って言われてる
し、はいはいはい、
やっぱボクサーだったらやっぱボクシング一本で生きていきたいっていうのが本能だと思うんで、それは考えてますね、うん、
これベルト取ったじゃないですか、
はい、
取って見えた景色ってあると思うんだけど、
はいはいはい、
そっからの先の景色ってどういうことを考えてるのかなと思って、
いやまあ普通にベルト取ってもっと嬉しいのかなって思ったんですけど、なんていうんですかね、まあゲームでいう新ステージが登場みたいな、
はい、でもスーパーライトだとその新ステージってもうめちゃめちゃはるか上っつったらあれかもしれないけど、
はいはいはい、
どうなんだろう、こう今んとこ想像つくのかなっていうのも、
ああいやまあでも想像だけだったらつきますね、でも実際やってみないとそれがどうなのかっていう、
うんうん、
ただ想像はつきます、
うん、これもう世界とか、
まあ、自由なんで考えるのは、
うんうんうん、
ただそのは想像で現実的に自分がやらなきゃいけないことっていうのはちゃんと受け入れてやってるって感じですね、
うんうん、
はい、
これ質問あくまで質問なんでねあれですけど、
はい、
国内で階級が近いので実は小原選手の敵討ちを佐々木仁選手にしたいと思ったりしていますかっていう、
ああでもしますよ、
しますよっていう
の、しますします、まあその佐々木選手って本当に、
うん、
まあ、僕個人的にはもう新人王の時からあ強いなっていう思ってた選手なんで、
はいはい、
で今やっぱ注目すごいされてますし、その多分僕が想像する以上の世界を今見て彼は練習してると思う、
はいはいはい、
なんていうんですかね、刺激になりますし、
うん、
で僕もそれ、まあ、今経歴は彼の方が全然上だと思うので、
うん、
はい、うんうんうん、そこは素直に受け入れて自分がもっと強くならなきゃなっていうのは思いますね。
あ、いずれなんかこういう交わることがあればみたいな、
なんですかね、すっごい個人的な考え方なんですけど、僕日本人の潰し合いあんまり好きじゃなくて、
おうおうおうおう、
せっかく今世界へのパイプがこう固まってからどんどん世界に日本人が出てってるじゃないですか、
はい、
そこで日本人の選手たちがこの島国の中で潰し合いするっていうのがあんまり好きじゃなくて、
うん、
だったらもうみんなで出ていって、うん、上に残った者同士でやればいいじゃん、
あ残ってそういうとこでやりたいなと、
はい、いずれ最強になるんだったら、
うん、
いつか絶対ぶつかるんで、
うんうん、
そんな島国でやり合ってもなっていうのは個人的に一ボクシングファンとして思う部分ではありますね。
でこのまあ、オンエアされるこの、まあ、試合前なんですけど、
ああ、はい、そうですね、
次がね初防衛戦が8月8、
はい、
ね、大野勇人選手、
はいはいはい、
これは面白い試合なんじゃないですか、うん、何の上ですかそれは、
まあ面白い試合にはしたくないですねやっぱり、
えどういうと、
まあ彼もハードパンチャー
です
けど、
はい、
まあやっぱりなんていうんですかね、良くも悪くもそのちゃんとチャンピオンとして、まあ、圧倒したいなって気持ちはすごいあります、
はあ、初防衛のプレッシャーとか
はないです、あんま関係ないですねベルトは、大野選手より僕の方が上だよってことを、まあ、その8月8日に証明するっていう、ただそれだけですね本当に。
面白くないってことは圧倒ってこと、
そうです、
うーん、いやーでも大野選手もタイトル初挑戦で
気合入って
パンチあるし、
はい、
これまあ間違いなく KO 必死じゃないですか、
まあ判定はないと思いますね、
うん、
はい、
これもう僕めちゃめちゃ楽しみしてるんですよこの試合、
ありがとうございます、
これぜひ見に来てほしいですよね、
あそうですね、これは本当に、あそれで言うと、
うん、
見てる方からすると、まあ、本当に緊張感っていうか、
うん、
まあスーパーライト級そもそもとんでもない階級なんですけど、
うん、
その中の日本の頂点がどういう戦いなのか、
うん、
どういう迫力なのかっていうのは会場で見ないと分かんないものあると思うんで、
うん、
それは見に来てほしいです、
ね、これもチケットもぜひ藤田選手
ぜひぜひ
から、なインスタとかやってるんですか、
もうSNS でも何でもよろしい、はい、ジムに直接お問い合わせいただいても 大丈夫なんで、
はい、
全部丁寧に対応します。
8月8日ですね。
8月8日です、
初防衛戦控えてます、ゲストの藤田選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがやがよラーガ、
はい、RSC からのお知らせです。7月に入りいよいよ暑くなってきてます。 RSC オンラインショップではジムや普段着にも大活躍する休館速乾の T シャツやハーフパンツなど、夏でも快適におしゃれができる新アイテムが、大量に入荷しております。今ならお得なサマーセールや、プレゼント企画なども実施中です。詳しくはインスタグラムやツイッターなど RSC で検索ください。ぜひチェックよろしくお願いしますと。で、RSC さんともこの間ねイベントやったりといろいろね盛り上げてきてますんで、次回のゲストはねまだちょっと決まってないんですけども、こんなのあったらみたいなの、どしどしぼ、こちらのメールに来てくださったらと思います。はい、お時間です。さようなら。